俗、キャバクラで火がついた日。どうも、中村翔です。今日は、喜ぶと喜ぶの違い。ポイント4、質問にはまともに答えない。ポイント5、いきなり女性に寄りかからない。ポイント6、彼女の内面を丸裸にする。ポイント7、ベストフレンド、妹だと思って接する。今日はこんなトピックでお送りしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではですね、昨日の話をして、続きをね、話していきたいと思うんですが、友人たちにね、誘われて、フラッと行ったキャバクラでの出来事です。僕にしては珍しくですね、キャバ嬢相手に火がついてしまいました。その時の話をダイジェストでシェアしています。まずポイント1が、女性から見てどんな男でありたいのかということでした。ポイント2で、普通の男と同じことをするなということでした。ポイント 3.99% の男が褒めない部分を褒める。はい、ここまでお話ししたと思います。ということで、続きをどうぞ。援護射撃が入ったというところで終わったと思うんですが、隣にいる友達がですね、美容を見てですね、あ、この子可愛いよね。目でかいよね。アイドルの誰々似てない?という僕に振ってきたんですね。で、友達がね、似てると言ったアイドル、僕よく知らなかったので、そこは無視したんですけど、なんか、すごい黒目が綺麗じゃない?あとな、姿勢がさ、無駄、いいから無駄にスタイルが引き立ってるよね。ちょっと笑いながら言ったわけです。僕はね。わかりますか?黒目が綺麗だよね。あと、姿勢がいいから無駄にスタイルが引き立ってるよね。って言ったんですね。別にこれじゃなくてもいいんだけど、ポイントは普段絶対に褒められないような場所とか、実は密かに頑張ってるポイント、場所。こういうものを褒められることによって、女性はね、かなり喜ぶんですよ。で、喜ぶって言葉は使ってますけど、喜ぶと喜ぶの違い。これ、漢字が違うんですけども、楽しいなって、嬉しいなって喜ぶと、快感っていう。越の方ですね。この喜ぶの違いっていうのを意識して聞いてほしいなと思います。本当のことを言うと、その子を見てね、僕は特段スタイルがいいとは思わなかったんですけど、まあそこはサービスしたわけで、まあどう見てもデブとかね、どう見てもスタイルが悪いとかね、そういう子に対して言わないですよ。無駄にスタイルが引き立ってるよねとかね、ちょっとからかいながらでも言わないですよ。それは悪口になってしまうんで。だけど、そこはサービスでね、言ってもいいかなっていうぐらいのスタイルだったんで、まあ、持ち上げたんですけども、落として持ち上げるっていうことなんですね。何度も言いますけど、この繰り返しの作業っていうのが基本になってきます。言葉は悪いですけど、洗脳の手口と一緒なんですよ。これっていうのはね。ここでポイントその4なんですが、質問にはまともに答えないってことです。お仕事何されてるんですか?って聞かれて、〇〇会社の役員です、投資銀行で資産運用を任されています。こんな風にね、まあ、今みたいに答える人はいないと思うけど、まともに答えていても女性は意味がわからないんですよ、大抵ね。で、あ、すごいですね、大変でしょうって終わってしまうわけですね。じゃあこの時僕は何て言ったかっていうと、あ、俺カリスマニートだよって言ったんですね。まあこれもわかると思いますけど、かなり適当です。かなり適当です。何も考えずに言いました。で、帰ってきた言葉は、何それ、ニートがこんなとこ来ないでしょ、来れんやろ、博多弁でね、ニートがこんなとこ来れんやろって言うわけですね。いやいやいや、カリスマニートだよ、知らないの、カリスマで、その辺のニートと一緒にしないでほしいの、カリスマだからみたいな。もう何度も言いますけど、本当に適当に受け答えしてるだけなんですよ。相手の質問にまともに答えないっていうことによって、まあもちろんね、その前後の文脈っていうものは必要になってきますよ。どこかでお話ししました。7つのド基本。これがきちんとできているから、こういうやりとりっていうのが生きるわけです。もしこれがね、7つのド基本ができてなくてこういうこと言ってたら、ただの頭のおかしな、めんどくさいやつです。ただの痛いやつです。だけど、僕は7つのド基本、完璧なまでにちゃんとできているので、こういうことを言うとね、謎が深まるわけです。で、相手はだんだん興味性が高まってくるわけですね。そう、こういうふうな狙いがあるわけですけど、 あとね、まともに答えたくない質問された時っていうのも一緒です。だ個人的には、彼女いるんですかっていう質問が、まあ、一番めんどくさいなって感じるわけですね。で僕はね、バツイチ子持ちなんですが、なぜかね、結婚してるんですかって聞かれることがあまりないんですよ。まあ、なんでかなと思うんですけど、まあ、多分自由に生きてるし、まあ、生活感を出さないっていうことがね、癖になってしまってるっていうのもあるので、まあどうも既婚者には見えないっていうのがあるみたいですね。まあそれはいいとして、彼女いるんですか？彼女いるんですよね？みたいなこと、よく聞かれるわけですね。で、少しね、したたかな子だと、僕はなんかするとね、彼女に怒られますよとかね、なんか彼女がいる前提で話を振ってきたりもするわけです。で、いずれにせよ、めんどくさいなと思ってしまうやりとりなわけですけど、まあその子もね、彼女とかいるんでしょう？やっぱりっていうか、もうこの質問が飛んできたわけです。だから僕、こう答えました。聞かないで聞いてくださいね。こう答えました。もうそのままです。ね、彼女はね、たぶん10人いるね。で、先月5人解約したんだけど、また今月3人契約したから、今ね、うん、12人に間違いないか。みたいな、そんなこと言って大丈夫かって思われるかもしれないけど、大丈夫なんです。嫌われるとか、軽蔑されるとか、そういう感情になる以前に、なんていうか、謎というか、こう興味深いんですよね。7つのドキ本の話しましたけど、これがきちんとできていて、ちゃんと彼女のことも落とす分だけちゃんと持ち上げることができていて、あとは基本的なことですよね。紳士的な対応だったり、ボーイさんにちゃんと敬語を使って丁寧に接するとかね、そういう当たり前のことをちゃんと紳士的にやった上でこういうことを言ったら、大丈夫なんです。なんか興味深くて ミステリアスに感じるんですね。そう。で、彼女はこう答えました。何それ、ちゃんと答えようよ。笑い、みたいな。まあ、ちょっと困惑してるような感じなんですけど、そんな彼女を尻目に、ぼそっとね、興味ないくせに。で、微笑ですよ。ね。こんな感じで受け答えをしたわけです。彼女の目から視線を軽く外して、そしてブランデーのグラスに口をゆっくりつけるということを、まあ、やるわけですねという、まあ、自然な流れでね、それやるんですけど、なんで、そんなことないよ、っていう感じになるわけですね。興味ないくせにって僕は言うと、彼女は、そんなことないよ。遠慮がちに小声で言うわけです。そんな彼女を見てね、その時点でのパワーバランスってのを証明しているなというふうに思うわけですけども、気をつけてほしいのが、僕は彼女12人いるとかって言ったわけですよね。これが3人とか、まあせいぜい5人ぐらいとかね、とか言ってしまうと、これはダメです。なぜならあり得る話だからです。本気にされてしまいます。あ、こいつすごい痛いやつだなって思われるかもしれないです。いいですか？大嘘なんです。大嘘だから冗談として成立するわけですね。彼女今いないよ、別れたばかりだよ、瞬間的に嘘ついてしまう男性って多いです。で、それでね、別に気が咎めないっていうんなら別に個人の自由だし、別にいいと思うんですよ、ね、正直に言わなきゃいけないなんてルールはどこにもないわけだから、誰も責めない。だけど僕は個人的にね、そういう感じで嘘を言うっていうのはちょっと気持ち悪いって感じるんですね。別にいい悪いじゃなくて気持ち悪いって感じるんです。だから、気持ち的にですよ。そういうことを言う男は気持ち悪いって言ってるんじゃないですよ。嘘ついてる、なんか自分がなんかもやってするから、僕はね、個人的に。だから、負けた気分になるというのかな。なので、あくまでまともに答えないっていうスタンスを貫きます。嘘は NG だけど、隠し事は OK っていうくだらない信念をなぜかね、昔から大事にしてるんですけど、まあまあそれはいいとして。やっぱ人間ね、綺麗事だけでは生きていけないわけじゃないですか。グレーな選択を強いられる場合というのは多くあるわけですね。そんな時は黒に近いグレーはダメだけど白に近いグレーなら OK みたいな、こういう基準持ってると割と疲れずに済みます。はい、ってことですね。で、ここでポイント5です。いきなり女性に寄りかからない。はい、これはね、前後したんですけど、女性に寄りかからないっていうのはすごく大事なポイントになってきますね。多くの男性がやっぱりそういう飲み屋さんとかに行くと女性に寄りかかろうとしてしまうんですよ。もうこれはあれですよ、気持ち的に寄りかかるとかじゃなくて物理的に寄りかかろうとするわけですね。そう、 女性に寄りかかるのは、僕はあなたとセックスしたいですって言って、尻尾振ってる犬と一緒なんですね。まあこれ言い過ぎかもしれないけど、そのサインを出してるってことなんです。だから、女性側に寄りかかったりっていうのは基本的にしません。うまく会話を運んでいればね、自然と彼女の体がこっちに向いてくるんですね。それで肩とか腕とかをね、頻繁にね、こうスキンシップしてくるようになるんですね。そう。実際に、この時点で、この美容さんからね、手を握ってきたりとか、足をくっつけてきたりとかしてきてたんで、もうかなりサインが出てたわけですね。いや、この段階で体の距離を縮めていくっていうのは、全然 OK です。そういうふうにして体の距離、心の距離が縮まっていきます。恋愛でもビジネスでも一緒なんですが、僕が大事にしてるのは、ハンティングじゃないんですよ。フィッシングの方です。これはね、まあ僕の個人的なやり方っていうのもあるかもしれないけども、自分からズカズカ攻めるのは効率がまず悪いっていうことね。そしてなんだかかっこ悪いっていう気持ちがあります。先に相手にね、興味とか価値とかっていうのを与えておいて、自分の価値を高めるだけ高めて、そして相手から主体的に積極的に来るのを待つ。フィッシングです。このフィッシングのスタンスこそがですね、僕は恋愛とかビジネスとかで、無理なく自然に無駄なく成功する秘訣だというふうに僕は考えています。はい。ということで、いきなり女性に寄りかからないということですね。ポイントその5でした。で、ポイントの6。彼女の内面を丸裸にするということです。これもね、大事な要素なんですが、とにかく彼女の内面を丸裸にするんですよ。それには、フラストレーション、彼女がね、今、こう、不満を抱いていること、世の中に対してでもいいし、友達とかでもいいし、お仕事とかでもいいしね。とにかく不満を引き出してあげるってこと。そしてもっと深く入っていくと、トラウマですね。まあこれはね、ガチガチのリアルなね、すごく深いトラウマっていうことではなくて、人はね、みんな軽いトラウマをいくつも持って生きてるわけですね。そういうものっていうのを、だんだんと、年齢を、若く遡りながら、ちょっとずつちょっとずつ昔の話を しながら、昔のことを聞きながら、少女にまで帰ってっていう話をしていくと、だんだんとね、彼女がね、トラウマみたいなものをね、表に出してくるんですね。まあ、ちょっとね、言葉で言っても、わからないと思いますし、これ説明しようと思ったらね、ものすごく長い話になってしまうので、まあ、ここでは、この二つの方向性をお話ししたいんですけども、まあ、とにかくね、誰も話さないような、誰も入ってこないような心の領域に、スッと入ってくるってことですね。まあ、ずかずかと土足で入っていくってわけじゃないんですよ。そんなことはあなたに言われたくない。なんでそんなことまで聞かれなきゃいけないの?みたいなことではなくて、優しく優しく、基本的に彼女の話を聞いてあげるというスタンスで、こっちは質問をしてあげるっていう。で、それで引き出してあげるってことですね。で、彼女が自ら進んで喋りたくなるようなね、そういうふうな、方向に持っていきます。そうしていくことで、この人はね、私にとって、ちょっと特別な人なのかもしれないって、その本能が察知するんですね。はい。ということで、まあ、彼女の内面を丸裸にするということです。ポイント7。ベストフレンドや妹だと思って接するということです。これもかなり大事な要素なんですが、ほとんどの男性というのは、目の前の女性をね、やっぱり性の対象として見ていて、そういうふうに接します。ゆえに、ですよ。ゆえに、逆にヘタレな発言や、ヘタレな行動になってしまうんですよ。だけど、目の前の女性は性の対象だじゃなくって、彼女は俺のベストフレンドだ、彼女は俺の妹なんだ、このマインドで接することができればですね、今日お話ししたいのことっていうのは訓練次第でね、自然とできるようになります。妹がいる人はわかると思うんですが、ちなみに僕は妹はいないんですけども、まあ、想像は、できるんですね。妹いる人、想像してみてください。兄貴っていうのは、妹に対して興奮しないですよね。普通は興奮しないですね。思春期の兄弟っていうのは特になんですけど、兄貴っていうのは、妹に対して、冷めた態度を普段から取っているものなんですよ。ね。いたずら心で、ちょっとからかってね、困らせたりしたりとかね。するんですよね。 そうで妹がそうやってからかって落ち込んでたりしてるところを見て、ちょっと笑ったりとか、またさらにからかったりとかね、泣かせて、あ、ごめんごめんって言って、あ、ちょっと謝ってあげたりとかね。そんな風にすると思うんですよ。だけどね、いざという時には、それは守るわけじゃないですか。家族的な愛で守ると思うんですよ。全力で妹を傷つける敵がいたとしたら、その敵とね、立ち向かって戦うと思うんですよ。家族だからね。家族的なその愛があるから。いいですか？これが兄貴が妹に対して、持つ気持ち、行動なはずなんですね。じゃあ、ベストフレンドってどうですか？ベストフレンド。女友達って、まあ、いる人、いない人いるかもしれないけど、こいつとはセックスってのはないな。もうこいつとはもう腐れ縁だし、もうベストフレンドだなっていう女友達いないですか？そういうベストフレンドにも、セックスは求めないと思うんですよね。性的対象としてはなかなか見ないと思うんですよね。やっぱりさっき言った妹のように接するような気がします。気がしますよな。僕自身そう思ってるんですけど、そう。まあ、とにかく、このマインドだからこそ 99% のヘタレとね、違う行動ができるんですよ。わかりますか？で、それで、そして結果的にセックスが手に入るんです。あくまでマインドセットの話ですよ。妹、ベストフレンドとはね、セックスしようなんて思わないんですよね。だけどこれはマインドセットなんです、あくまで。そう。現実に目の前にいる女性は妹でもベストフレンドでもない。いつでもセックスできる。あなたが男だったらね、いつでもセックスしたいと思えるような相手なんですね。だから、結果的にセックスが手に入る。だけどそのプロセスにおいては、性の対象として見ると、この人は優秀じゃないなっていうふうに、優秀な遺伝子じゃないなっていうふうに判断されるんです。女性の本能。だからこそ、今回の一連の話でね、話したような、からかうとか、まともに質問に答えないとか、ちょっと、いたずら心でね、接してあげるとか、寄りかからないとかね、そういうことが必要になってくるっていう話です。ということですね。結果的にそうやってセックスが手に入るんです。と言っても今回は帰りましたけどね、さっさと、ね、余談ですけど、今の僕はね、昔と違ってこうセックスに対してすごく冷静に考えることができるようになってます。そう、その場の感情でどうこうっていうのは基本的にはもうやらないですね。まあ、補足すると言ってもね、男なんで、超ド S 級のね、ド S っていうのは S 級のことですよ。SM とかの、ね、S じゃないですよ。まあ、そう、超 S 級の女性を前にすると、やっぱちょっとどうかわからないです。当然ね。そう。で、今回に限ってはね、ちょっと火が思わずついてしまっただけなんですが、まあその場を楽しんで終わりってことなんですよね。うん。なので、まあ僕も男なんでね、100% とは言えないですけど、ただ、かなり冷静にセックスに対して見ることができるようになっている。その結果、今回お話ししたような一連の流れを堂々と冷静にやることができるんですね。ということです。で、帰り際に、その、ビオちゃんがね、私実は派遣だから名刺とか持ってないのよ、とかって言いながら、頼んでもないのに勝手に、メモをね、僕に渡してきました。連絡先が書かれたメモを渡してきました。今の僕は、まあ、仕事がね、すごく楽しくて、仕事ばっかり基本的にしているし、仲間とね、仲間との時間というのはすごく価値を持っています。なので正直そういった女の子出会う女の子とね、全員と遊んでる暇ってのはないわけです。だから別にね、その子に連絡もしないし、そう、連絡が来ても、それを返すってことは基本的にありません、うん、じゃあお前何がしたかったんだって思われるかもしれないけど、まあ、結局ね、それも一つの自信になったって話なんですよ。僕はね、こういうふうな話をしたりとか、あるいは AMC という通信講座を運営したりとかして、いろんな話をしているわけです。まあ、だけど、キャバクラでね、気がついたっていうのは、すごく久しぶりの出来事だったんですね。そう、だから正直ね、ちょっと腕が、なまってないか、錆びてないかどうか、ちょっと不安だったんですけど、だけどね、やっぱり昔のね、経験、それは体がしっかり覚えてました。そう、それがね、分かっただけでも、今の僕でもやっぱ一つ自信になるわけですね。そう。どんな行動をするにも、それがちゃんと自信につながったかどうかっていうことを意識するってことが、すごく僕はね、男としての成長として大事だと思います。自信につながれば、それは恋愛に限らずね、何をやるにも 俺ならできるんだっていう、その行動に変わるわけですね。僕が今のね、高いセルフイメージだったり、人が羨むようなライフスタイルね、これを構築できたのは、こんな風なね、細かい成功体験をたくさん積んできたからなんですね。そう。いや、所詮キャバ嬢だろうとかっていう話ではないし、そういう見方をしてほしくないんですね。キャバ嬢だろうが、風俗嬢だろうが、女の子なんです。女の子は可愛いんです、基本的に全員ね。ね、顔の作りとかどうこう、スタイルがどうこうじゃないです。女の子、その女性という存在そのものが可愛いんですよ。ね。そう、だからキャバ嬢だろうが、風俗嬢だろうが、クラブのホステスだろうが、どんな女性だろうが、可愛い女性に変わりはないわけですね。そう。どんな女性でも、存在自体が可愛いんです。わかりますか？おばあちゃんだって可愛いじゃないですか。僕はそう思いますね。そう。特にね、頑張ってる女性に対しては、リスペクトで敬意を払わなければならないなというふうに僕はずっと思っているわけです。男としてね。そう。だから、ただのね、遊び人とかね、チャラい、パッパラパーなナンパ師っていうのは、結構このマインドが皆無だったりするんですよね。僕はそういう男っていうのは否定的です。否定的ですというか、完全に否定なんですけど、だからこれ聞いたらあなたにはね、そんな風になってほしくないという個人的な気持ちを持ってます。まあ話を戻しますけど、経験を自信に変えるってことですね。これさえ意識していれば、男としての成功っていうのは、近づいてきます。少しずつでも近づいてきます。だから、小さな成功体験っていうのを僕はとても大事にしてるんですね。うん。今回は、キャバ嬢とのやりとりっていうのをシェアしましたけど、僕は何もね、可愛いキャバ嬢を口説く方法を教えたっていうつもりは実はないんですよ。そういう話をしましたけど、僕が伝えたかったのは、男としての成功の足がかりにしてほしいと思ってわざわざこんな話をシェアしたわけです。なので、最初ね、考えてた以上に、がっつりと具体的な話をすることになったんですが、まあね、もうだいぶお話をしましたので、僕もだいぶ疲れが溜まってきました。ということで、まあ、ここまで聞いてくれたあなたもね、きっとお疲れでしょうから、まあ、この辺で、さよならということにしたいと思います。この無料講座まだまだ続きますんで、これから先の話もですね、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。